どうもヤマンです。
どうもハリーです。
元気やな。
今日家に誰もいないんで。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい。
今日は声張ってるね。声
行きましょう。
行きましょう。今日はね、なんか何の準備もしてなくてですね、
はい、
雑談的なお話していきたいんですけども、
ほいほい、
テーマはね、テーマは考えてます。
お、
ブランディング。
ブランディング、
ブランディング、
はいはいはい。
そう、なんでこのテーマについて喋りたくなったかっていうと、
うん、
いや実はね、まあ、今回この回に向けていろんな本読んでどれにしようかなとかいろいろ考えてて、うん、一応本は読んだんですよ。
はいはい。
で、まあ、今回取り上げようと思ってた本が、AKB48 の戦略っていう本があるんですよ。
AKB48 の戦略。おお、はいはい。
そうで、これ秋元康さんね、有名な人、
うん、
と、ジャーナリストの田原総一郎って知ってますかね、
おじいちゃん。おー、朝生のね。
そうそうそうそう、この人の対談なんですよ。
へえ。
でこれめっちゃ面白くて、
お
い、なんかいっぱい線引いたり、こういっぱい付箋貼ったりしていいなと思ったんですけど、うん、この対談をね、なんか伝えるってすごい難しくって。
ああ、対談の面白さをね。
そうそうそうそう、
はいはい。
でやめました。一応準備したんだけど、この回にするのやめて。
やめて。
うわ、でも、うん、でもね、この本はリンク貼っときます。すごいおすすめで、
うん、
AKB48 ってもう本当に流行りましたよね。
流行りましたし、今もね、流行ってますよね。
あ、今も流行ってんの AKB48 って。
今も流行ってるんじゃないですか。今坂道系がね、
昔ほどじゃないでしょ。でも、もう昔すごかったじゃないですか、秋葉原とかさ、なんかもう総選挙みたいなんで、はいはい、なんか
ね、全国にフランチャイズ化してましたからね。
ねえ、すごい時代が。
NMB、
うん、とか。この本自体ね、2012年発行なんで古い。2013年か。
うん、
もう10年前の本なんでかなり古いんですけど、この秋元さんとね、この田原さんがね、喋ってる内容は全然今でもそのマーケティングとかブランディングに精通するような話があったんで、すごい面白いんでおすすめしときます。はい、読んでみてください。で、まあ今日ブランディングのテーマについていろいろ話したいなと思って YouTube とかさ、いろいろ調べてると、これもまた面白いのを見つけたんでリンク貼っとくんですけど、
うん、
ニュースピックスで、
はい、
星野リゾート代表が語るブランディング戦略はサザンに学べってやつがあるんですよ。
サザン。
そう、サザンオールスターズね。
はいはい。
このニュースピックス1時間15分ぐらいあるんですけど、これもリンク貼っときますけど、
動画ですか？
これもめっちゃ面白いんで、動画でね。
へー。
これもめっちゃ面白いから貼っときます。
うん。
ということで、我々もちょっとブランディングについて話したいなと思った次第でございます。
ああ、いろんな丸々から学ぶで。
そうそうそうそう、学んでいこうと。結構ね、僕らゴロゴロトーキングって自分たちが読んだ本とか映画とかそういうのを紹介しながら、まあ自分たちの話も織り交ぜながら言ってますけど、
はい、
こうガチで自分たちはこうしてますみたいな話したことないなと思って。そもそもブランディングって何なんすか。
ブランディングって何なんすかね。なんで、うん、でもわかんないけど、やっぱブランディングができていると、
うん、
コンビニ行ってコーヒーどれ買おうかなと思った時に、
うん、
やっぱりボスだよなって、
はいはいはい、
選ばれるのがブランディングの力じゃないですか。
そうだよね。今中小企業もみんなブランディングに力入れなきゃいけないみたいなんでさ、みんなブランディングブランディングって言ってるけど、
うん、
このブランドってね、なんかちょっと調べてみたんですよ。ブランドの語源ってどこだったかな、ヨーロッパのスカンジナビア諸島ってあるじゃないですか、
うん、
昔の海賊とかのね、
うんうん、
あそこのぐらい、あそこの人たちが自分の飼ってる家畜の牛が、
うん、
こう隣の家の家畜の牛と混ざっちゃってこう分からなくなると、う
ん、はいはい。
だからその夜勤ですよね、夜勤を後ろの牛の背中にジューってつけるよね。
もう怒られますよ今そんなんしたら、動物愛護の精神。
いや、そうなんじゃない、もうね、いや本当にね、虐待ですよね、牛虐待ですけど、それをジューンってやってバーンしたんですよ。こう焼き付けるの英語でバーン。
このバーンからオノマトペのバーンなのか英語のバーンなのかはっきりさせましょう。
これね、コノルマ語っていうらしいんですけど、なんか
コノルマ
うん、古いになんかノルマって書いてあったと思う確か。
ほう、
ちょっとね、その辺も今今日はね全く何のメモも取ってないんで。
バーンがその役みたいな意味ですよね。
そうそうそうそう、
あ、それが転じてブランドになってるっていうこと。
そうそうそうそう、
へえ、
こうノルド語か、
バーンがノルド語。
そう、
すごい。じゃあ語源から、
そう、うん、語源こうノルド語っていうので、その焼き付けるとかのバーンがこう語源になって、バーンバーンバーンブランブランブランブランドみたいになってるらしい。
へえ、はいはいはい。
まあだから差別化だよね、語源は。
うん、
まあなんかこの辺の本来の意味はね、今のブランディング差別化っていう意味でも全然通用するような感じですけど、
うん、
ブランディングの語源はこんな感じになってるらしいですね。
はいはいはい。
で、まあ今ハリさん会社やってるじゃないですか。
はい。
お客さんにうちこういうブランディングしたいねんとかって相談されることもあるかと思うんですけど。
ほう。
そのブランディングしたいって相談されたらどんなこと考えます？
どんなこと考えますか？
う
ん、
何から始めます？
何から始める？
ま
あ、その
会社の状況にもよりますよもちろん。
ま
あ、じゃあ決めようか。うん、まあ、決めましょうか。こう。ロールプレイ的にやりましょうか。37歳の男性が脱サラしてラーメン屋やりたいと。
ラーメン屋ね。
うん。で、まあ美味しいラーメン作ってますと、うん、こんなラーメンですって食べたら美味しい。
うん。
で、激戦区に出すと。
うん。
大阪の市内の激戦区、心斎橋でいいや、心斎橋で出すと。
はい。
で、そのブランディングしたいと言われたら何から着手しますか？
何から着手、何でもしていいんですか？
うん、予算無限大。何でもいいですよ。もう予算、予算を決めとこうか。まあでもお金は用意してると、銀行から借りてある程度。
あ、本当に。
うん、
あ、も
う、あ、本当にって
やっぱ予算潤沢にあるとなるとね、
うん、それなりに潤沢にあるですよね。まあ5000万ぐらい借りて、あ、5000万も借りれないか、まあ2000万ですか、3000万ぐらい借りて
店舗も。あ、なるほどね。
そのホームページも作りたいし、
うん、
ロゴマークも作りたいし、
はい、
マーケティングもしたいと。
うん
うん、もう立ち上げの今のこの段階からがっつり関わって一緒に盛り上げていってほしいと言われたら、
はいはいはい、
どんな 何をから考えますか、そのブランディングっていう仕事に対して。
え、もう どっからもう自由で言っていいですか？
自由で言っていいですよ。今日はもう雑談なんでね。
いや、まあ全然状況あんま分かんないけど、やっぱその普通に、うん、元ラーメン屋があったところに、
うん、
ラーメン屋として出すってなってもやっぱそれはラーメン屋なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
うん、やっぱ差別化という意味では難しいですよね、
うん、難しい。
なんか一風堂とか、
うんうんうん、
一蘭とか
有名なね、一蘭とかね、
神倉とかありますから。
神倉もいっぱいあるし、いっぱいラーメンあるよ。
うん、そのとこで新しくポツンと出しましたってなってもやっぱダメなわけですよ。
うん、
じゃあどうするか。
うん、
心斎橋でしょ。
心斎橋です。
あー、はいはいはい、心斎橋の丸井の服屋しかないフロアに出しましょう。
ラーメンのね、香りをね。
そう、
このアパレルの繊維にね。
そう、ジェラートピケで買い物した足で行くラーメン屋にしましょう。
それ新しすぎるわ。
何を考えればいいの？ずっと分かんないですけど。
いや、はい、いや、それはなんか人それぞれでいいとは思うんですけどね。
うん、何にするんですか？
僕の場合だとまず立地調べるかな、
ね、
これリアルに行くと、
うん、大事
で、立地から考えてってなるともうめちゃくちゃハードル高くなるよね、一気に。
こんないいですか、20分程度の番組でそっから話して。
あ、ダメダメダメ。まあ立地はもうある程度決めときましょう。もういい物件があって、そこにもう リニューアルも入ってると。
あ、いい物件ね、はいはい、
いい物件があって居抜き使ってね、
うん、
でもう結構お金かけて1000万ぐらいかけていい感じに仕上げたと、
うんうん、
したら僕の場合はその店舗のまあ3キロぐらいの周りをくまなく調べますね、多分。
ほうほうほう。
うん、 で、まあ、まずライバル調べますよね、
うん、
近くにカムクラとか、まあそんな、はい、いろんなラーメン屋さんあるよね、心斎橋とかね、
めちゃくちゃある、
こんな、ね、こんなとこにこんなラーメン屋あったのっていっぱいあると思うんですけど、うん、それ全部調べて、そこのお客さんのがどのぐらい入ってるかって言って、その流行ってるお店を探しますね、僕だったら。
ほうほうほう。
で、流行ってるお店を調べて、なんで流行ってるのかっていうのを調べて、
うん、
そこに対抗できる施策を考えていくかな。
うんうん、
うん、例えば、じゃあ近くに、
はい、
すごい20代の女性に流行ってて、
はい、
みんな写真撮ってるようなインスタ映えするようなラーメンを出してるところがあったとするじゃないですか、
はいはい、うん、
じゃあこの20代の女性がここに来てるってことは、このお客さんをどうすれば奪えるかなって考えると思う、俺だったら。そういうブランディングをしていくかもしれないですね。
あ、ブランディングってそういうことを言ってるんですね。
いや、わかんないわかんない。今ロールプレイなんで、
人によって解釈曖昧なのかなっていう。
うん、やり方みんな違うと思いますね。
そういうパッケージとかロゴとかがすごい特徴的っていうのも、まあブランドと思ってる人もいれば、
うんうん、
なんかそういうなんか店員の態度がブランドになるっていう人もいたりで。
うん、まあ、全部だと思いますね。
全部なの？
全部だと思います。そのお店のロゴマークとか、その接客のマニュアルだったり、
はい、うん、
お店入った時にいらっしゃいませっていうのか、いらっしゃいませっていうのかもさ、もう それからもう始まってますよ、ブランディングは。
あー、なるほどね。
でメニューのラインナップだったり、
うん、
それがそこがその券売機なのか、そのラーメン屋さんが券売機なのか、そのちゃんとこうレジで払う形式なのかっていうのすらもお店のこの特徴を表しますよね。
ああ、確かにね。なんか券売機多い気はしますけど、う
ん、あれもだから立地によると思うんですよね。
へえ。
こういう立地でこういう場所のこういう店舗だったら券売機の方がいいとかね。
ああ、はいはいはい。
その辺は調べてみないと分かんないですね。研究しないと分かんないけど、でも絶対あると思う俺は。
でも僕あんまラーメン、まあ好きだけどそんな行かないんですよ。
はいはいはい。
特徴って正直そんな感じてないんですよ。
え、マジで？
うん。
一蘭とかすごい特徴的じゃない？でも。
ああ、なんか仕切りがある。
仕切りがあって、はい。皆さん一蘭知ってますかね？一蘭っていう
カップ麺でしか食べたことないんですけど。
店舗に行くとこうなんか一人用の席があって、こう壁があるよね横に。
はいはいはい。
うん、でこう食べたいラーメンにこう印つけていくよね。
なんかあの
固めとかネギとか
投票所みたいになってるやつ。
そうそうそうそう。でスッて噛み出したら、うん、そうパカッて前が開いてラーメンだけスッて出てくるよね。もうラーメンに集中してくださいみたいなスタンスでやってるよね、はいはいはい、あそこ。
なるほどね。
ああいうのとかは俺すごい、あれはもうすごいブランディングだと思うけど、
ね、確かにね。
うん、あれはもう本当にもうバーンとされてますよ。もうここに行ったらこういう体験ができる、こういう体験ができるっていうのがさ、もう分かるやん、うん、
はいはいはい。
なんか俺がさっき言ったあの YouTube のニュースピックスの星野リゾートの星野社長、
うん、はい、
あの人がそのブランディングが企業にもたらす、じゃあブランディングが、ブランディングは会社に及ぼす価値とは何だか、何かみたいな質問を投げかけられた時に、その営業活動の必要性がなくなるって言ってたよ、ブランディングができると。
ああ、営業しなくても勝手に選んでくれる。
そうそうそうそう、それがブランディングだみたいな、はいはいはい、ブランディングがもたらす価値だみたいなこと言ってて、確かにと思って。
うん、
俺らさ、ブランドって聞いたら例えばナイキとかアディダスとかビームスとかパッて思い浮かべるじゃないですか。
うん、
でナイキだったらこんな感じ、アディダスだったらこんな感じっていうのを、まあ、別にお店に行かなくても思い浮かべますよね。
はいはいはい、思い浮かべますね。
うん、それはやっぱきちんとブランディングができてるからなんですよね。
ああ、はいはいはい。
だからそういうものを、まあ、時間をかけてじっくり作っていくっていうのが、まあおそらくブランディングだと思うんですよ。
うんうん
うん。なんで僕らと同い年くらいの脱サラして借金抱えてるラーメン屋さんをブランディングで助けてあげましょう今日は。
まあでも 要はそれって他と差別化しようっていう話じゃないですか。でこの脳内に例えばラーメン屋だったらそのあっさり系とかこってり系とかまあいろんな枠箱があって、その箱に一番この占めてる店になろうみたいな感じだと思うんですよ。
一番占めてる、だから選ばれるってことだよね要は。
うん、例えばカフェといえばスタバとか、
はいはいはいはいはい、
そのジャンルカテゴリーの1位になろうみたいな。
あ、そうだね、その人
1位になろうって、うん、その人にとっての、
うんうんうん、
となるとやっぱり結構過激なことに走りがちなんじゃないかなと。
はいはいはいはいはい、
うん、要は他と違うことをしさえすればそこで差別化っていうのが勝手にされるから、
うん、
だそれこそ服屋ばっか並んでるところに出すみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
突飛なことをしがちだけど、
うん、
どうもそれがうまくいくとは思えない。
まあだからその選ばれる目立つっていうことも大事だけど、その先に愛されることが一番大事だからね、まずは。
ああはいはい、その辺のね、確かに必要条件を知りたいですね、うん、愛される、
愛されることじゃないですか。やっぱりファンになってもらわないとダメだから、こんな パジャマ屋さんの横に出してるラーメンなんか食いたくねえよって思うやつが、うん、あ知ってる知ってるって言ってすごい宣伝はうまくいってるけど、宣伝だけすごいして愛されなかったら意味ないからね。
はいはいはいはい、
うん、
愛されか、
愛されることをね。でね、俺このこういうこと考えた時に、このさっき言った AKB48 の戦略って秋元さんすごい上手にやってて。
何をしてるんですか
AKB48 って。まあこの本で言われてたのは、秋元さんがまあ強調して言ってたのは、この予定調和を潰すっていうことを言ってて。
予定調和を潰す、ほう、
うん、まあこの人はね、その放送作家であり小説家でありプロデューサーでありいろんなことやってるから、
うん、
もうそういうこと死ぬほど考えてきたと思うんですよ。このおにゃんこクラブとかもこの人が作ってるからさ、
うん、
でそのいろんな企画を考えるってこう世に出してきた、来て、まあこの年になって思うのは、そのいろんな企画書とかそのプレゼンとかいろんな資料とかマーケティングやるじゃないですか。
はい、
である程度読めるんだって。まあこんだけ調べてこの企画でここにぶつけていったらこうなるだろうっていうのが見えるんだって。は
い、
は
い、すごいですね、将棋士みたい、う
ん、将棋士みたいですよね、
うん、
それが予定調和らしいんですけど、それは面白くないんだって。
へえ。
だから自分でもどうなるかわからないぐらいの化学反応を起こるものがやっぱりこれからヒットするみたいなことを言ってて、
うん、
AKB48 はまさにそうだったみたいなことを言ってて、あれもだからあのそういうことを考え、予定調和を潰すっていうことを考えると最終的に48人集まったみたいな感じらしい。
確かにね、
だから多いよね最初から48人集める気なんて全くなかったんだって。
うん、
でその AKB48 はそのなんていうかな、すごいこの人野球で例えるんですよ、雑談の中でね。野球で例えるとプロ野球チームじゃなくて高校野球児だみたいなことを言ってて、
はいはいはい、
でプロ野球に比べて高校野球ってみんなもちろん能力低いですよね、
うん、
その場でだけどその高校野球児が内野ゴロで必死に一塁まで走ってヘッドスライディングする姿をみんな見たがってるんだみたいなことを言ってて、これね、この対談の内容をね解説するのすごい難しいんですけど。
いや、わかりますよ、
うん、感覚的なことをすっごい秋元さんが喋ってるのをこの田原さんっていうジャーナリストのおじいちゃんがふむふむふむって聞いてる、聞いて意味不明な質問するこのキャッチボールが面白いんですけど、
うん、
まあそういうことをやってたと、
うん、
でその AKB48 ってこうバーってファンたち集めてなんかライブとかやるじゃないですか。で前出て喋るんだって。で喋る時もみんなめちゃくちゃ下手くそなんだって。
ああ、 MC というか
MC がね、トークがね。だけど秋元さんは一切何の指示もせずそれを OK としたらしい。
ほう。
でそこには予定調和がなかったんだって。
はいはいはい、
うん、この子どうなるかわからんぞここに放り出したらみたいな、
うん、
ダメになるかもしれないし化けるかもしれないみたいな、
うーん、ふんふん、
ことの挑戦の連続をしたらしい、
うん、
そうするとやっぱりこう AKB48 の中で MC なんかやったことない女の子はこうバーって100人ぐらい200人ぐらい入るのかな、あの秋葉原 の, あの劇場、
はいはい、
有名なとこ200人の前でマイク持つと全然喋れないと、うん、っていう時にその近いファンがみんな頑張れって言うらしい頑張れ大丈夫大丈夫とかっていう、こうファンが声かけられてるシーンを見て、
うん、
これだって思ったらしい秋元さん。
おお、はいはいはい。
やっぱ高校野球児がみんなこうプロになっていくプロセスをファンと一緒にこう成長していくみたいな、もうこのプロセスこそがブランディングだみたいな。
あ、はいはいはい、なるほどね、
うん、だからあの48ってすごく唯一無二のものになってる。
うん、はいはいはいはい。
だからさ、今さこの48なんかいろんな真似されてるじゃないですか、あの NHK 党も名前変わってさ、なんかなんちゃらになんていうか48になってるじゃないですか、
うんうんうん、
だからああいう二番煎じは絶対 AKB にはなれないんですよ、そのプロセスがないから、
まあ、見た目だけ真似てもっていう、本質はそこにはないよっていうね。
本質はそこにはなかったんですよ、
うん、
だからブランディングってこうプロセスを共有していくところにもあのすごく強い力秘めてるなっていうのをね、僕は今回感じて。
あ、確かにね、
うん、
はいはいはい。
だからねこの本ね、本当になんか会社でなんか新しい企画任せられた時とか、
うん、
まあもちろん自分で事業をやって何かあのエッセンスが欲しいと、新しい発想が欲しいとかっていう悩んでる人とかにはもうむちゃくちゃもってこいの本ですね。
はあ、
ちょっとねなんか秋元さんの言ってることが俺と合わないところもあるんですよ。そのもうマーケティングなんて意味ないみたいなことを堂々と言ってて、俺は読みながらいやそれは違うだろうと思いながら読んでんだけど、
うん、
まあまあそれはそれでこの人ならではのね、まあ、僕とかは物販やってるんで、まあ、しっかり下調べやってやらなきゃいけないけど、秋元さんってやっぱその放送作家とかそのコンテンツ作ってる身なんで、ヒットさせてなんぼみたいなね、うん、デジタルの世界なんでまたちょっと歴史が違うんですけど、
うん、
言ってることはめちゃくちゃ面白い。
なるほどね。
うん、
まあ、でも確かになんか AKB 以降その素人が頑張っている様子を応援するっていう構図は
なんか生まれたよね、生まれたよね。なんかさ今クラウドファンディングとかもすごい資金調達で注目されてるじゃないですか、あれもなんかそこに到達するまでのプロセスを一緒に共有しようぜみたいなファンの集め方じゃないですか。
うん、
なんか今こういうのがトレンドになりつつ あるなっていう風に感じてるんですよ。
うんうんうん、
なんか昔ってこう出来上がったもの、例えばグッチとかヴィトンとかブランドといえばね、うん、シャネルとか、
はい、
もうこう、まあ、これはもうこういうものだみたいなのが、こういうのが欲しいと思ってそういうのに飛びつく人がいたんだけど、今ちょっとずつ時代変わってきてて、
うん、
なんかまだまだこれひよこなんだけど、これ今からすごい立派な鶏になるよみたいな、
はいはいはい、
その成長を一緒に並走していく仕組みを作ったものがなんかブランディングっていう意味ではすごい成功しているような感じがする。
そうね、
うん、
はいはい。だからなんかその応援されるというところをいかに設計するかみたいなブームが来てたなっていう、
そこのねフレームワークというかアウトラインをしっかり作って、
うん、
だから AKB はそれをむちゃくちゃうまく作ったんですよ。
うんうんうん、
そのあえてだから韓国のさアイドルグループとかさ、もうみんな同じ感じじゃないですか、みんな背高くてみんなこう足長くて、
はいはい、
なんだなんか名前忘れましたけどありましたよね、なんとか少女みたいな、
なんとか少女、
なんとか少年少女隊みたいなのなかった
女の人であったかな、
女のグループであったやん、めっちゃくちゃ足の長いグループでさ、
ブラックピンクしか知らないわ俺
マジ。
なんとか少女隊、韓国
アイドルグル、もうもう古すぎて出てこない、あ少女時代、
あ少女時代ね、
うん、
はいはいはい。
ねえなんかあのみんな足長くてこうみんなこうこんなこと言ったらまたちょっとクレーム来そうですけど、
うん、ルッキズムかっていう、
そうそう、みんな同じようなねこう化粧して同じような顔でねやるじゃないです か、
はいはい、
うんうんうん、だけど AKB48 はその背の高い子もいれば低い子も起用するっていうことをその審査の時にすごいこう ラインを引いてたんだって。
うーん、
で、はいはいはい、歌が上手い子もいれば下手な子もいると、
うん、
だけどそれぞれ何か一つだけ輝くものを持ってる48人を集めたらしい。
おー、いいね。
うん、そっちの方が幅広くいろんなファン集めるし、みんなから応援されるだろうっていうのを秋元さん考えてたらしい、うん、
はいはいはい。
だからクラスで一番モテる女の子じゃなくて、クラスで3番目にモテるような子を48人集めたらしい。
うーん、はいはいはいはい、
うん、いやこの発想も面白いなと思って。
応援ね。
うん、
まあでもどうなんすかね、最近は結構人段落してきたのかなっていう。もう
応援する感じね。なんか応援すんのもしんどいもんね。
まあなんか一人二人とかだったらね全然いいんですけど、
うん、
なんかそういう人がいっぱい出てきたら、
うん、
またかっていう。
まあねまあね。なんか応援してるブランドあります？今
応援してるブランド、
うん、ブランドというかメーカーというか商品というかサービスというか人でもいいし。
どうすかね。でもポッドキャストだとね、最近リッスンっていうあの文字起こしのサービス、
はいはいはい、
あれはすごい頑張ってほしいなと思って。
へー、あ、サービスね。いや、スポーツ選手とかどうすか。俺大谷翔平とかすごい頑張ってほしい。もうすでに頑張ってすごいですけど。
あー、でもそれで言うと僕あんまこうもうすでに完成された人は、うん、あの天の弱なんで。
あ、そうなの。
だワンピース読まなかったのもそういうのがありますよね。もうすでに売れてるのはいいだろう。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど。
ガロ系の柘植義晴とか読んどいた方が。
なんやねんそれ。
あ、知らないですか、ネジ式とか。
うん、分からへん。
ああ、はいはい。いや、なんかね、
まあでも、うん、
うん、
スポーツ選手とかはさ、こう例えばそのさっき言った大谷翔平とかもさ、やっぱ日本で活躍してた時からして、今メジャー行ってメジャーでも活躍してどうなるんだみたいな、なんかこう同じ時代を生きたスポーツ選手だから、
はいはいはい、
あれもなんかある意味ブランディングっていう観点でできてると思うんですよね。
うんうんうん。
で、好きになるとその調子が良くて結果が残さなくて、結果が出なくてもまた頑張れってこう言いたくなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
来年こそ大丈夫だよって、怪我しても早く戻ってこいよっていう、うん、これがなんかブランディングなんかなと思って、う
ん
う
ん、ああ、はいはい。まあ大谷さんは多分そんなことは考えてなかったんだけれども、
考えてなかったんだけど、
その高校時代とかからずっと見てくると、うん、やっぱもう我が子のように可愛がるっていう気持ちが芽生えてくるというのがこのプロセスエコノミーというわけですね。
そうそうそうそう。だからプロセスをこう共有するっていうのがすごい大事な時代なのかなって思いますよね。
まあね、うん、
うん、
それはありますよね。でもやっぱその次を見ないとね、もう
ね、
うん、
この次だか、この次だか、
次だか、
次だか。どういう、この次はどうなると思う？
ああ、なんでしょうね。でもまあストーリーはストーリーで必要かなという気はしますけど、
うん、
なんか多分今まではどんなストーリーでもよかったんですよ、うん、もうストーリーがありさえすれば、
うんうんうん、
まあそのすごい人たちはちゃんとそこになんか理念とかあってやってたけど、
うん、
なんかそこにもうちょっとこう社会的意義というか、
はいはいはいはい、
なんか若い人と話してるとすごい社会意識高いなって思いません？あの前一緒に学生ビジネスコンテストピッチ行ったじゃないですか。
ああ、行った行った。
あの時もなんでみんなこんなこと考えてるんっていう。
いや、あの人たちはさ、だってもう すごいハイレベルな人たちでしょ。
多分ね。うん、
はい。関西圏の 50大学くらいから選ばれた人たちが、選ばれた企業アイデアを持った人たちが来た大会でしたから、
うん、
あれは。
うん。
でもみんな面白かったよね、やっぱり。
うんうんうん。いや、なんかそういうちょっとね、やっぱ社会性というか、
うん、
他人に対していかにいいことをするか的な要素がないと、
うんうんうんうん、いかに役に立つかとか。
そうね。
なんか俺的になんかこの自分も一緒に体験できるみたいなフローに変わりそうな気がするけどね、次の成長ステップとして。
はあはあはあはあ。
例えば、まあラーメンの話で申し訳ないですけど、なんかカップラーメン一緒に作るみたいなことになったりとか、
う あうん、
うん、なんか自分が考えたデザインが起用されてブランドこのブランドで使われたとか、
うん、
なんかそういうよりそのコミュニティがより選別化されて尖っていくんじゃないかなって思いますけどね。
おーはいはい、うん、体験型
体験型に変わっていくんじゃないかなという気がします。
なるほどね。
なんかね僕この辺の成長フローってやっぱ世界を見た時に全然違うくって、まだ東南アジアとかそのインドとかって そのレベルにまで行ってないんですよ。
うん、
インドネシアでさ有名な会社あるじゃないですか、日本にオイシックスってあるじゃないですか。あそこの副社長さんの吉田さんだっけ、はい、あの人がインドネシアでちゃんと調べてないからあれなんだけど、
うん、
女性のファッションコンテンツ会社みたいなの作ったんですよ。でインドネシア その財閥に売却しはったんですけど、
うん、
まだその東南アジアではそのこうイケてるファッションとかその何かを応援するみたいなステージじゃないよね、まだ東南アジアって。
はいはいはいはい。
やっぱ自分がこういいもの着て輝いて目指したいとかそういうステージだと思う。
うん、
なんかそれってやっぱあの国の GDP によって全然違うと思うんですよね。だ日本ってもうすごいこう先端いってると思うんですよ。
うん、
なんか変な話その僕の感覚では例えば次中国とかではすごいまたメルカリみたいなすごい流行ると思います、そのフリーマーケット市場みたいな。
うんうんうん、
でそれが終わってまた俺たちみたいになっていくんかなみたいなね。
俺たちみたいに、
うん、俺たちみたいにこの応援するフェーズとかね。
あー応援フェーズねー、
うん、応援フェーズね。応援フェーズはまだ東南アジアとかでやってもうまくいかないような気がする。まあ僕はまだね、
でもジャカルタ48ありましたよね、そういえば。
あ本当そんなのあの、うん、まあでももう10年前の話だもんな AKB って。
まあでも確かにそういうなんか時差で他の国がやるとかもあるし、よくあるのはそのなんか10年前に流行ったやつがまたリバイバルで来るみたいな、
揺り戻しがありますよね、そういうのがね。あるある。
考えたらね今から、
いやデザインとかもそうですよね、グラフィックでなんか15年ぐらい前のレコードのジャケットめっちゃかっこいいねとかね。
あなんか最近
お菓子のパッケージが、ね、そうそうそう、
ペーパーウェーブでしたっけ。
そうそうそうそうそう、なんか
ありますよね、なんかドット絵みたいなやつとか、
ね、うん、ああいうのがまたこう返り咲くじゃないけど注目浴びるとかねありますから。
あはいはい。だからそれで言うともうあれですよ、今まではねやっぱオンラインでいかに世界中とつながるかでしたけど、
うん、
もうもっとこう半径100メートルの人たちとつながろうブームですよ。
次は
ジモティですよ。もう
ジモティね、
だからジモティへ。
ジモティもあれなんか使ってる人からしたらあれすごいらしいね、なんか
うん、なんかね、
なんか YouTuber とかでさ、この部屋の家具全部ジモティでタダでしたみたいなとかさ、
うん、
あんなん見たらすごいなと思うけど。
あでも最近本当にその地域 SNS っていうのすごいあるんですよ。
あそうなんですか。
そうそう、だから僕らだと大阪市どこどこ区の情報だけを投稿する SNS みたいなのが、
へえ、
もうこのフランチャイズ的に各市町村でやってて、
まあそういうのいいっすよね。でも
普通にググったら出てこないようなちっちゃいイベントとかが、
はいはいはい、
そこだと見れるみたいな形で。
いやー世の中動いてますね。
ね。
うん。ということでね、まあブランディングっていうのもね、時代に合わせていろんな手法とか考え方とか方向性とかが変わってくるだろうと思ってるわけではございますけども。
はい。
はい、いかがでしたでしょうか。
でしたでしょうか。
はい、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
しています。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。